発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナー小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この前、番組に贈り物が届きました、
ラブレターか、
はい、ラブレターと一緒にですね、本が届いたんですけど、市川美里かな、に住んでるショイコニストという方からですね、届いたのが、本のタイトル読みますね、葉っぱのぐそを始めよう。
どういうこと？
のぐそってこと？
はい、という本が届きましてですね、これが ずっとですね、トイレでそういう排便をしないで43年生活しているっていう方がいらっしゃって
すげえ数だ。
その先生が書かれてる本で、でなんか先月ぐらいにどうやら山梨に来て講演会をしてくれたそうね、その時のなんとサインも入った本を発酵兄弟ぜひ読んでくださいっていう風にショイコニストが送ってくれました、
いいサインだね、
は
い、
本の見返しの時にのぐそは命の返し方って書いてあるんだけど
すごいな。
だから私たちのね、これいろんなものから栄養をもらって、その吸収したものをまた返すっていうね、その循環を多分しているっていうことが書いてある。ちょっとまだ読めてないんですけど、チラチラと読んだら、外でやると拭くものがないじゃないですか、葉っぱで拭くっていう方法が紹介されていまして、
かぶれないの大丈夫？
でどの葉っぱだとどういう拭き心地だっていうのが
これさ、すごい中見ると植物図鑑みたいになってるんだけど、
そう、全部その拭いた結果が書いてあるんでしょ。
でもなんかひまわりの、ね、花とかいいかもね
すごいねこれ。
シソとかあるぜ
すごいこれ。
そう、
からしなは尻触り、あ、これバランス取れてるね。あの歯の質、尻触り、拭き取り力、全部バランスいいね。からしな、
いいね。じゃあからしなったらぜひ。
そうだね。
なんかすごい実用的な。
すごいじゃん、はい、これ。
本になっていて。
え、じゃあ今日のお話はちょっとうんちの話にしよう。
そうですね。なので、いただいた本はちょっとこれから私たちじっくり読ませていただいて、またいずれ感想をね。番組でも紹介しましょう。
その野草博士来てくれるといいね、この番組。
今度呼ぼうよ。
ちょっと呼びましょう。
はい、発酵にも深く関係してるからね、うんちはね。
まず本を送ってくれたショイコニストさん、どうもありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。今日みたいに おすすめの本とかね、こう送ってくれなくても紹介してくれるだけでもすごく嬉しいので、
あと発酵食品が送られてきたこともなかったね
そう、まあ、贈り物じゃなくてもね、こうなんかメッセージだけでもすごく嬉しいので、
嬉しいです、
はい、お待ちしています、発酵
なるほどトーク。
今日のテーマはうんちの話。
思い切ったテーマで来た、
ね、攻めたね。
夕方なのですいません、はい、
じゃあ誰から行く、
え、
話誰から行く、うんちの話。
そんでなんでその話をしようかってなったのが、まあ、さっき冒頭でも話したように、その循環の話になったじゃないですか、それ循環、何を循環させるかっていうと、まあ、うんちを循環させてっていう話なの で、でその循環するにはやっぱ分解してくれる発酵微生物がいるよねっていうので、今日のテーマに、
ね、栄養がいっぱいあるからね、
はい、してみました、
分解してくれる、
ね、実際に堆肥をやってるんですよね、平久さん。
あ、やってる。僕は、僕の家あの上下水道が通ってないので、トイレがあのいわゆるあの汲み取り式なんですけど、単純に汲み取り式するのも面白くないので、なんか微生物の力を使っていろいろ調べたら、まあ、コンポストっていうか、なんかその、まあ、そういう生物分解って2通りあって、土に返すやり方と消しちゃうやり方があるのね、で僕畑やってないから、消すやり方でいこうかって思って、でそういうのやってるんだけど、結構ねうまく発酵が進むと一定以上のちょっと汚い話だけど、一定以上のかさから増えなくなるの、分解されちゃうの、その微生物の力で。
微生物が平久さんのうんちを食べる、
そう、炭水化物とか、そのタンパク質を 食べて全部 水蒸気、まあなんかその生物学とかやってる人だと多分有機化学の方程式見えると思うんだけど、最終的にあの嫌気発酵じゃなくて後気発酵、空気がある状態で発酵させるとタンパク質とかあの炭水化物がこうガスと水になってしまうんですよ、うん、うまくやるとね。
その対比は匂わないんですか？
うまく発酵してると匂わないんだけど、うん、なんか良くないと匂う、うん、
その状態はどうやってキープするんだっけ？良い状態というか、
なんかね発酵液をね作っておくの、
はい、なんか怪しくないですか？ちょっと大丈夫ですか？
あのね、まあやり方があるんだよ、はい、あの詳しく言うとめんどくさくなんだけど、それとあとおがくずとか、はい、あのもみ殻とかなんかこう空気の層を作るやつをやるのね。で自分はしたらその層ができるやつをおがくずとかを入れてっていうふうに
一回終わったら一回氷がある、ね、
海藻を作っていくんで、そうすると中に空気が入っていく、空気の層ができていくから、うん、その状態でうまく空気を使って発酵させると、うん、結構増えなくなってくっていう状態ができていくんだけど、だからねやってみて分かったのね、一年中は無理。なんかね気温が下がってくると、うん、なんか菌が働かなくなるから、うん、匂いが出なくなる代わりにやっぱ傘増えてくのね、
うん、あーなるほど。だって平久さんって冬寒いですもんね。
そうそう、だからね10度とか切ってくるともうダメで、だから多分こうあので、あともう一個はね、なんか本当はね攪拌した方がいいっていうのも分かってきて、
うん、
だから多分次回ちょっと余裕ができたら、はい、ヒーターとポンプっていうか攪拌するやつを入れると、うん、多分相当いいんじゃないかなと、うんうん、
ビンゴでガラガラするみたいな感じで、
そうそう、だからなんか終わってスイッチピッて押したら、うん、なんか太陽光発電とかで電気こうチャージしといて、うん、ぐるぐるって
、あ結構、うん、そう電気
で冬になるとなんかあったけみたいな状態にしとくと、多分本当にエンドレスで汲み取り来ないみたいな、
うんうん、
なんか僕引っ越して2年以上経つんだけど汲み取り全然必要なくて、一回さすがにやった方がいいかなって思って、なんかあのそういうサービスをね、
はい、
汲み取りサービス呼んだら全然溜まってませんってそのまま帰っちゃったんだよ、
ね、じゃあすごいうまく分解されてるんですね、うん、
だから2年以上何もしてないんだけど特に問題ないっていう、
すごいな、
うん、
すごいよね、
うん、
はい、じゃあ次のタンタレ、
うん、次
となんか今太陽光って言ってたけど、うん、ね、醤油とか酒とかの解剖を平くんにあげようかと思ったけど、うん、そんなこと必要ないんだね、うん、終わったらどこやって
あもうちょっとあのなんか、うん、そうだね、
そうだね、スマートな感じだよね、うんうん、
ちょっと DIY 工作的なことやりたいな、ね、うん、はい、
いや本当でもその僕らが出してる排泄物ってすごくエネルギーがあるから、
うん、
普通に水に流してね、うん、その下水に流してしまうと、なんだろう、最終的に下水処理場で、
うん、
一応それも微生物の力使って
そう
微生物やるんだけど、
でももっと土とか水とかにね生態系に返すということも、うん、まあね、
確かに鳥のね鶏糞とかはね、
うん、
飼料で撒かれたりとかしてますもんね、
うん、なんかさその本当にねそのうんちの話ってすごい面白くて、うん、その森と海の循環というものがあって、うん、で森がこう、うん、あの木をこういい感じにこう生やすためにやっぱり窒素分とかミネラル分とかいるでしょ、
うん、
あとちょっとした金属分とか、うん、そういうのとかってなんか鳥がさその海で魚食べてさ森に戻っていくじゃん、まあ、川とかで、
うんうん、
でそれでうんちするじゃん、
うん、
でそのうんちがすごい重要なんだって、
うーん、
あ全部じゃないか、いやその森が育つために大事なものをその魚から取って、
うん、
はその水って下るだけじゃん、
はい、
だけどその魚はそのと飛んで魚じゃない鳥は飛んでさうんちを落とすことでその流れを逆行させるんだよね、一応ね、
うーん、
そう、
なるほどね、
うん、じゃあ川の近くで鳥に糞落とされても怒らない方がいいってことですか、
うん、そうですね、
森と間違えた
ってこと、まあ、
森と間違えられたってこと、
大事だよって
こと、私結構落とされるんですよ、どうでもいいんですけど、
うんうん、あ落とされる系の人
だ落とされる系の人なんですよ、
森と間違え
た、森と間違えられてんだ
よ、ね、
こいつ森っぽいな、森ガールだ
ミネラル足りてないんだよ、
そうだ、ね、うん、そういうことなんですかね、うん、じゃあ
森ガールはやっぱり鳥にうんち落とされやすいんだよ、
そうだね、
うん、
そっか、じゃあなんかそれもポジティブに今初めて捉えられました、
うん、あとさ僕ほらカビ好きじゃん、
はい、
だから、うんうん、たまに時間あると、うん、家の近くでカビ探しに歩いてるんだけど、
はい、
一番なんかカビ見つけやすいのって、うん、なんかね小動物の糞に、
うん、
なんかブワってこう麹みたいにカビが生えてるんだけど、ああいうのから取るといいんだよね、
へえ、すごい大村先生みたいな、
うん、
うんうん、
だなんか自然をよく観察してるってやっぱうんち結構大事で、
うん、ひろくん今度自作自演できるじゃんこれ本ゲットしてから。
あ、これ葉っぱ
自分の、うん、そうだね、菌を採取する、
うんうん、
自分のうちにどんなカビつく
か、ね、そうそうそうそう、
でも良い循環させるためにもやっぱちゃんとしたものを食べて、うん、自然に返せるねものを出さなきゃいけないので、
そうだね、うん、その添加物だらけのものを食べてたらね、うん、土に返したらまたそれが循環しちゃうからね、
うんうん、そうそう、うんうん、なので自然にあるものをやっぱり自然に近いものを食べてね、それをこう循環させた方が返せていいのかなって今、う
ん、でもさほら微生物っていっぱいいろんなやついるじゃん、
うん、
だ超ジャンクなやつでも分解したやついると思う
よ。ああ、なるほどね。じゃああんま気にしなくていいの
か。じゃあ微生物を育てるって意味でも結構ジャンクに攻めても、
うんうん、そしたらジャンク好きの微生物がいっぱい来るから。
あ、でもなんかそれが増えたらちょっと生態系が崩れちゃいそうな気もするんですけど
でもさ生態系が崩れるとかって人間から見た話じゃん
うん、
すごいなんか森のなんか仙人みたいなこと言うじゃないですか
、うん、だからさ、いや微生物の視点から見てみるとなんかあいつらが盛り上がってるなとか俺たち元気ねえなとか、うん、そういうことしか考えないと思うんだよね、
うん、
だから俺たちもっと盛り上がりたいぜって、
うん、そう、ついに微生物の声も聞こえるようになったんですね箱デザイナーは、
うん、怪しい人だな、
うん、今日は微生物界を代表してどうも貴重なお声をありがとうございました、う
ん、師匠
あのいっぱいメッセージもらってきたんで微生物から、はい、届けると。
じゃあ私たちいろんなものをこれからも微生物に返していきたいと思いますので、
うん、
今後ともよろしくお願いします、
うん、ガンガン出して
く、うんうん、はい、
出していきます、
はい、ちょっと今日はね新しい感じの発酵なるほどトークでした、
うんうん、発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
僕ですね、あの発酵兄なんですけど、実家に帰って10年ぐらい、
うん、
保健所に出す検便を保健所に届けるっていう役割僕がずっとやってるんですよで、あの検便する前の日にちょっと深酒してしまって二日酔いで、で自分でそれを検便するじゃないですか、うん、すごい臭いんですどういうことなんだろうね。まあ、中の状態がおかしくな
って、二日酔いの時はねやっぱ体の代謝経路が特殊になっているんだよね、
うんうん、
だからなんかこう臭いって言っても結構アンモニア臭とか酸っぱい感じとか結構出てると、
そうそうそうそう、うん、なんかお酒のなんか結晶みたいな匂いなんだけど臭い
んだ、うん、そうそう、あのあれだよ、あの 酢を作る時の発酵回路が一部関わってるんです、
使いにアルコールを餌にして、
そうだから、うん、あのお酢もなんか我かに酸っぱくなってやると酸っぱく浮動しちゃう時ってすごい臭いんだけど、それと同じようなのが
ある
ん
でしょうかね。ありがとうございます。
わかんないけどって今適当なこと言った、実は違うかも、知ってる、
でも今度調べてよ、
うん、知ってる人教えてください、
はい、教えてください、はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟村ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。